頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日もこの方にご登場いただきましょう。野茂ベースボールクラブ田島講演会事務局長芹澤雅史さんでございます。どうぞ。
竹本孝之のサンフォーともら
おう。芹澤さん、芹澤さん、
あの、こんにち
は。芹澤さん、ここいます。下手したら止まってます、ここ。
いや、人もお会いしたことないです。
本人聞いてたらどないするんですか、
ね、本当に。もう何度しないとね。
まあまあね、本当にいつもながらでございますけども。
先週の 福井さんは、あのね、突然で分からなかった。
ちょっとね、時代が時代だと思うんです
けど。こんだけ年の差があるのを忘れてた。
さすがにうちで流れてる番組についてはね、僕もツッコミはしますので。
まあまあね、
まあ
ね。
まあでもね、本当に、まあ、あのちょっと止まってますかっていうふうなお話ししたところなんですけれども、はいはい、実は今日はですね、うん、あの、いつものスタジオではなくてですね、はい、こちら、芹澤雅史さんがいらっしゃいます、城崎温泉のお宿芹さんに、私来ておりまして、
はい、ようこそ。
はい、こちらでちょっと収録ということでございます。
はい、
いやしかしながら芹澤さん、こちらのね、芹さんの、このね、ロビーから見えるこの景色はもう本当に最高でございます、
ね、だんだんと秋らしくね、色がもうちょっとか色は、
まあでもね、だいぶこうね、あの黄色やね、緑から黄色に変わってくるということで、ね、うん、秋らしくなってきたなと思うところなんですが、はい、城崎と言いますとね、まあ、先週もちょっとお話ありましたけど、はい、まあ、秋祭りが例年だとね行われる予定なんですが、ね、今年は残念ながら
ね、あの、いつもならね、大体9月ぐらいになって、
はい、
あの、まあ、1ヶ月前ぐらいになると、うん、あの若い者たちがね、このうちのここの裏のね、堤防とかね、はい、あっちの中の島の方をね、毎日こう走ってる姿を見るんですが、
あ、それはその体力作りという
か、そうそうそう、うん、やっぱりね、急に動いて、特にあのね、城崎の祭りの場合ちょっと激しい運動があるんで、
まあね、はい、
本当にすぐアキレス腱切ったりとかね、あるじゃないですか、肉離れしたりとか、うん、まあ、そういうことがないようにみんな体力作りするんですが、
はい、
今年誰も走ってない
そうなんです。
寂しいね。
まあこれはね、やっぱり城崎に住んでいらっしゃる芹澤さんだからこそ分かることです。
そうなんですよ。もうね、うん、あのなんか風とかね、
うんうんうん、
香りとかね、なんかもう、あ、いつも通りいよいよだなっていう時期には確かに来てるのは分かるんですよ。
はいはいはいはい。
だから余計寂しいですね。
まあそのなんていうか、もやもやした気持ちというかね、はい、虚しさとなんかね、もどかしさというか、はい、ね、まああの神事はね、うん、あの一応行われるじゃないですかね、
は
い、
う
ん、
そうです。だから10月15日は、うん、あのとりあえず参拝には行って、
はい、
で、まあ、まあ神輿の飾り付けだけはしてあるんで、ね、動かないですけど、
はいはいはいはい、
まあ、あの一応参拝して、さあそれからどうやって飲もうか。今からみんなでちょっとね、いろいろと計画を立ててるんです、
ね、そうなんですか。まあね、確かにやっぱりお祭りでね、こうそこでやっぱり一致団結するみたいなものがある中で、
やっぱり集大成ですから ね、
そうですよね、まあ、ただそれがね、やっぱりないままにお酒がね、うん、ちょっと進むかどうかっていうところも ね普通に進みそうな感じもあるんですけどもね。
いや、だんだん盛り上がってきてね、多分夜ぐらいになったらもうね、はいはい、あのいろんなあのグループ同士がね、
うん、
わーっと言って
やるような、
じゃあ今度うちおいで、うちで飲もうとか、なんか、
でもそういうのはやっぱりいいですけどもね、
そうそうそう、
なんかみんな祭りやった感じになるんじゃないですかね。
ね、
はい、まあ、でも実際の、ねまあまあ、部分がやっぱりね、はい、ちょっと中心になってしまったのは仕方ないですけどもね、うん、まあ、そういったやっぱりこう、なんていうか、物悲しさをちょっと感じるような秋ですよね、はい、今年は。
そうです
ね、まあでもそんなね、秋ももうあっという間に多分過ぎていくわ、今度またすぐカニの
シーズン
が始まりますからね、
はい、
まあ、11月6日からですよね。
そうですね、6日に金、あの解禁になって、
うん、
まあほとんどの旅館さんはね、大体7日から、
うん、
はい、カニ料理が始まる
ということですけども、ね、まあ、そうなるとまたね、城崎温泉もやっぱり活気が戻ってくるんじゃないかなと
思
います
、
うん、ま
あ、一応 GoTo のおかげで、
うんうん、
あの予約はまあまあそこそこちゃんと入ってきてますんでね、
はい、
まあ、にぎわいはまた、はい、しっかり戻ってくると思ってます、
うん、そうですね。
ところで、
はいはい、
なんであのトイレットペーパーあれ三角におるんでしょう
か、ね、急にどないしました。どうしたんですか、いきなり。
昨日ちょっと話題、はいはい、あの家でね、話題出てましてね、あのなんか三角形におるじゃないですか、トイレットペーパーって。
あ、なんかね、なんかいいホテルとかね、
そうそうそう、
あのそういうところにあると最初にこう使おうとするとき三角形おったりしますよね。
あれね、あの最初あの掃除が終わって、
うん、
あのこう綺麗な手で 手袋してる人がね、うん、おる分はいいんですけど、
はい、
あの使ってさ、
はい、
で次の人のために折ってくれるのはいいんだけども、
はいはいはい、
あれって 今のね、うん、特にこういう世の中なんで、あれどうなのかなっていう感じですよね。
まあ確かにね、
最中に折ってさ、
まあ、最中と言いますか、
次の人が最中で使うと、
まあ、もしくはまあまあ手を洗ってからかもしれませんね。
手洗ってからはしないでしょ。
さすがにしないですか、まあでもね、あれないのとあるのでは結構ね、あのたまに焦ることもありますけど、
いやそう
です、あの全そのたまにこのなんていうかね、縫い目というかね、その切れた部分がピタッとこうくっついて、
どこからどこにあるのか、コロコロコロコロなかなかこう出てこない
転がしながらっていうのもありますけど、まあ、そういう点においてはあればちょっとありがたちゃありがたいんですけども、ね、でも確かにコロナの ね感染っていうふうなところに関してね、
いろいろとさ、で、まあ、旅館やってるとね、この部分はどうしようかとかね、
そう
しようか、そうです、それって結構あるんですよ、
うん、今ね、この、 あのロビーにもね、この今までなかったこのなんかね、このパネルというん
ですね、
これも置いてある
仕切りがね、
仕切りがありまして、
ね、うんうん、まあ、これがあるのとないのだけでもね、やっぱりこう、
そうですね、
安心感というかね、
うんうんうん、違いますね、やっぱり、ね、まあ、空気清浄機とかもあったりとかね、いろいろやっぱり気にしなければいけないところもあるわけですよね。
何の話かごめんなさいね、
いや
得意の話をコロッとこう伝えるパターンが。
いや、まあ、今日はね、それこそあのホテルに、というかね、はい、こちら、星座さんのね、お宿星座にいますから、はい、まあ、そういった話も出てきてもね、ありかなというところでございますけどね。
昨日今年は最初で最後の甲子園行ってきまして。
はいはいはい、甲子園に、
はい、
ほう
ジャイアンツ戦、
ああ、もう勝ちましたからね、昨日は
勝ちましたよ、6対1、
そうですよ、本当に
高橋遥人が完投、
14奪三振ですか、
くわー、14奪三振ということはね、
うんうん、
27アウトなんで、
はい、
まあ、半分5割以上、
そうですね、半分以上が、
すごいですね、
いや、本当に ね、今の巨人打線にあのね、三振の量っていうのは、本当すごいなと思います。
そうなんかね、伸び伸び投げてましたね、
まあ、どうなんでしょうかね、もう優勝がなくなった、
いや、これ、まだなくなったと、まだ、
あ、まだです
か、まだそんなの、まだ決まってないよ、
だいぶマジックも減ってるような感じなんですけど、
でもね、それと、やっぱり調子の悪いあの2人の、あの、ね、助っ人を外して、
はい、
準決野球で、
はい、
だから、
そうですね、
阪神も巨人もね、
フォアがね、外れて、
そうそう、うん、巨人も阪神も準決のスターティングメンバーだったんですね、
うん、はいはいはい、そうなんです、全員ね、日本人の選手といいますか、
うん、そう
そうなんです、
あれでもいい試合見せてもらってね、
うんうんうん、
よかったですよ、
いや、本当に、うん、まあ、これがまあ今年最後というふうな、うん、
はい、
まあ、本当はね、もっとね、やっぱり行きたかったところもあるんで
しょうけど、ね、やはりね、あの、それこそコロナ対策でね、
影響でね、
忙しくて、いろいろと、
うん、そうですよ、本当に、
そう
あれですか、あの、やっぱり球場ではなんか叫んでる人とかいました、
でもね、やっぱりマナーいいですよ、
うん、あ、そうなんですか、
うん、やっぱりね、ちゃんとマスクして、
はい、
うん、
じゃあ先週ですかね、あの放送の中でその話で、うん、あの、はい、頑張れって声はね、幻聴だったかもしれませんけど、
ね、まあでもね、よっしゃーとか頑張れ、まあ、ちょっとぐらいはね、
まあ言いたくな
る、そんな上々は言うわけじゃないから、
そうですね、うん、はい、降りろやみたいな感じとかね、なんかそんなヤジみたいな
こと、ね、はい、なんか自然とわっていうぐらいはね、これは仕方ないでしょ、
う
ん、
まあ確かにもうね、あの、無意識に出ちゃうものですから、はいはい、ね、はいはい、まあ、そういった応援も含めてね、まあ、本当に野球をね、あの、昨日は楽しまれたということ
で、1年で1回ぐらいはやっぱりね、いつもならね、何回か行くんですけどもね、
そうですね、僕もあの、うん、高校野球とかはね、毎年見に行くんですけど、今年もなかったですからね、
うん、
まあ、でも本当に球場にも行ってみたいなと思うところなんですが、
は
い、さあ、そんな野球で言いますと、ね、
はい、
この番組ではね、野茂ベースボールクラブの野球のことについていろいろお話しするわけでございますよ。
そうだった
っけ。そうですよ。ね、これ皆さんね、これ収録してるから分かんないかもしれませんけども、うん、この収録のためにね、うん、あの、ノモの T シャツも着ていただいてますからね、ゼザーさんにはね。
たまたまね。
いや、もう準備万端だなと思いながら、はい、今日収録してるわけなんですが、
はい、
まあ、最近の話題で言いますと、ノモベースボールクラブ、うん、まあ、あの、全国大会の方はね、あの、終了いたしまして、はい、今はまた来年に向けて、うん、まあ、チーム作りが進んでるわけなんでございますが、
うん、
つい先日、10月3日土曜日にですね、はい、森山市民球場にて、練習試合が行われました、
ね、はい、
今回の対戦相手は全大津野球団でございまして、うん、はい、ちょっとこちらの、ね、試合の結果をお伝えしていこうと思います。はい、野茂先発、野茂ベースボールクラブ先発は、一野投手でございました、うん、初回から得点圏にランナーを背負いながらも粘り強く相手打線を抑えていきます、この一野投手を援護したい野茂ベースボールクラブの打線は4回の表、先頭3番久世のヒットと4番近藤のフォアボールでノーアウト1、2塁とし、5番沢田の送りバントでチャンスを広げるも、続く6番木脇、7番古田が倒れて先制のチャンスを逃してしまいます、その裏、先発の一野は ワンアウトから相手3番バッターのスリーベースヒットでピンチを背負い、続く相手4番バッターのレフトへの犠牲フライで1点を先制されます。しかし5回の表、先頭の8番の門石が、ヒットで出塁した後、デッドボールと送りバントなどで2アウト2、3塁のチャンスを作って、うん、3番クゼのタイムリーツーベースヒットでランナー2人が帰り、さらに続く4番の代打横田の、右中間へのタイムリースリーベースヒットで3対1と逆転に成功。先発の一戦は5回の裏にも1点を失うがリードを許さず5回2失点と好投でマウンドを降ります。リードを広げたいノーベースボールクラブの打線は6回の表、ワンアウトから7番古田がヒットと盗塁でチャンスを作り、8番の門石がこの日3本目となりますヒットで1点を追加。さらに9番の勝田選手がヒットでつないで1番中崎のタイムリーヒットで5対2とリードを広げます。6回の裏から登板の2番手浜岡は2回を完璧に抑えて好リリーフを見せます。8回の裏から登板の3番手尾形が最終の9回の裏、先頭バッターにフォアボールを与え、その後もフォアボールとヒットなどでワンアウト満塁のピンチ、相手8番バッターの走者一掃のタイムリースリーベースヒットで1点差に詰め寄られるも、続くバッターを抑えて6対5と勝利を収めたと、
はい、
いうことで、結果的には6対5で勝利したということなんでございます。はい、
まあね、
うん、
まあ、いろいろ試し試して、
そうですね、
いいところも、ね、うん、結構出てますしね。
そうですね、
石野君もね、
そうですね、石野投手がね今回先発で
よかったんですかね、
まあ、5回2失点だったらね、
はいはい、
うん、粘り強くやっぱ投げてて、
うん、
まあ、最初やっぱり先制点許してしまったんですよ、その、ね、
まあ、立ち上がりの1点はね、まあ、仕方ないかなという、
うん、でその後にちゃんとね、打線がやっぱり援護しているっていう風なのがすごく分かりましたね、
は
い、
だからやっぱり今年はこうやって、うん、状態としては非常にいいんですよね。
そうですね、はい、本当にこう何ですかね、ピッチャーがちょっとピンチな時は打線で助けてあげて、
う
ん、
そうそう、
で打線がなかなか振らない時はピッチャーが粘り強く投げれてと、
う
ん、
そうそう、
いうことですから、
やっぱり代打もちゃんと当たったりとかね。
そうですね、代打横田選手の、ね、うん、ね、このヒットはやっぱり当たり千金でした
もんね。さすが横田ね、
ですね、キャプテンの選手、うん、
はい、
ね、まあ、本当にね、今ポジションといいますかね、うん、スターティングメンバーもねガラッと変えて、
は
い、いろいろと試していらっしゃる選手でございますね、
はい、
勝田選手もね、うん、ヒットでつないでというふうなことで、う
ん、珍しく
珍しくなっていやいやいや、頑張っていらっしゃいますよ、本当に
勝田頑張るよ。
いや本当にね、うん、まあ、こちらでもねお仕事もされてますから、
はい、
頑張っていただきたいと思います、
はい、
ね、まあ、やっぱり最後のね3点がちょっとね、ちょっとやっぱりこう相手打線もね、それは負けじとっていうのもあります
ね。まあまあまあ、そうですよね。
うん。まあまあ、でもね、本当に調子としてはいろいろとまだ試しながらでございますので、はい、そこから頑張っていただきたいと思います。
はい、
さあ、そのもベースボールクラブ、でございますけども、いよいよですね、
うん、
10月の17日、
はい、
土曜日がですね、こちらがですね、トライアウトが行われる日となっております。
はい。
はい、今回は、こちらトライアウトがですね、コウノトリ球場で、コウノトリスタジアムで行われます。はい、ここからまたね新しい選手が、
そうですね、
うん、入ってきて、うん、よりまたねいろいろとノーベースボールクラブを盛り上げていただけるんじゃないかなと思いますし、うん、
楽しみですね。
楽しみですね、はい、やっぱこういったその新しい選手が来るときっていうのはやっぱり、うん、ちょっとやっぱりドキドキしますよね、
うん、やっぱりねポジション争いがあるんでね、うん、
はい、
うん、やっぱり今いる選手もねうかうかしてられないっていう、うん、こう気分になるんでね、
はい、
まあ、それだけでもすごいこういいんじゃないですかね。
そうですね、はい、また新しいチームで作って、
はい、
来年こそは、
ね、まあ、もう来年は
目指していただきたいと思いますし、
はい、
またね今年やっぱりこのコロナの影響で中止になった試合も来年はまた通常通り開催されるんじゃないかなと、
う
ん、
もう想定期待します。
そういうふうに期待しながらね、
はい、
皆様また応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、野茂ベースボールクラブ立場講演会は随時会員も募集中でございます。
はい、
はい、
もう一緒に応援しましょう。
よろしくお願いいたします。
はい、
今日はこちらお宿生さんから星澤正さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたしました。